おはようございます。高原剛一郎です。先日私の友人が子供たちを連れてプールに行きました。そこである発見をしたと興奮して報告してくれたんですね。一体何でしょう。忍法水遁の術はありえないということが分かったって言うんですね。水遁の術ってなんだか分かりますか。忍者が水中に隠れる術です。口にはストローみたいなチューブを水上に突き出して体を水の中に沈めて身を隠す忍法のことです。彼はシュノーケルを使って実際にやってみました。その結果どうしてもできないということが分かったんですね。なぜできないんでしょう。体が浮くからです。人間の体は基本的に水より軽いんです。ましてや呼吸してるんですから肺には空気が常に入ってる状態ですね。そんな状態で長時間水中に沈んでじっとしてるってことは無理だということが分かったと、えらい勢いで説明してくれたんですね。実は世の中には一見合理的な説明に聞こえるけれども、実験してみたらフィクションに過ぎないということが見破られてしまうということがたくさんあるんですね。その筆頭は進化論です。命は物質が化学反応を繰り返していくうちに偶然発生し、その生命体は長い時間をかけて少しずつ変化し、より高度な生物に発展していったという考え方ですね。しかし、未だかつて実験でただの物質から命を作り出すことに成功した科学者はただの一人もいません。いかに科学者が命を作り出そうと努力し、作為的な働きかけをしても、最も単純な生命体の材料一つすらも作ることはできないのです。仮に実験室で生命体が生まれたとしても、それは偶然の産物とは言えませんね。科学者の生命体を作り出そうとする意志と努力の結果です。仮に実験で化学物質が生命体になったとしても、それは科学者という創造者の働きによって作られたと言えるのではありませんか。聖書はこう語っています。だが今ヤコブよ、あなたを作り出した方、主はこう仰せられる。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにした。ここで聖書は三つのことを語っています。第一に人間は神によって作り出されたものだということです。すべての生物学者が同意する事柄があります。それは親のない生物はいないということです。すべての生物は一つ以上の親を持っています。そしてすべての生物は固有の DNA 情報を持っています。子供の DNA は親の DNA によらなければ作られることはありません。親なしに生まれる子供はありません。命は命からしか生まれません。これがすべての生物学者の一致する見解なのです。では最初の親はどこから生まれたのでしょう。物からではないとしたら何からなのでしょう。神からです。あらゆる生き物の最初を作った方を聖書は創造主と語るんですね。人間も同じです。最初の人間を作った方がおられるのです。その方を聖書は神、創造主と語るんですね。第二に、この神の目にあなたは高価で尊い愛の対象として作られたということです。先日私は嬉しい世論調査を読みました。日本のクリスチャン人口が急増しているって言うんですね。アメリカのギャラップという世界的な世論調査会社の統計によると、日本では特に10代の若者の間に爆発的にクリスチャンが増加していて、日本人全体では 6% に上るそうだというんですね。この統計結果はギャラップ社が行ってきた過去50年の調査結果の中で最もドラマチックなものであるので、年内にドキュメンタリー番組を作ることが決定しているようです。さて、この数値が正しいかどうか私にはわかりませんが、でも勇気づけられました。しかし同時に発表された日本の10代の若者の意識調査の結果に 心痛んだんです。自分がなぜこの世に存在しているのかがわからないという10代の日本の若者が 85% もいるって言うんですね。アメリカでは 22% しかないのにです。さらにアメリカ人の10代の 76% が自分がこの世に存在する理由を常に模索していると答えたのに対して、日本の10代で自分の存在理由を模索している人はわずか 13% です。さらに自分は生まれなければよかったと思う10代はアメリカでは 3% しかいないのに比べ、日本では11% もいるって言うんですね。私が先ほど読み上げた聖書の箇所は、自分の存在目的を見失っているすべての人に声を大にして読み上げたい御言葉です。神おっしゃるんです。私の目にあなたは高価で尊い。私はあなたを愛していると。私は以前、ローラ叫んでごらんというニューヨークの少女の体験記を読んだことがあります。彼女は赤ちゃんの時、両親にフライパンの中で焼かれ、警察に保護されました。親は精神病院へ、そして彼女も州立病院へ送られ、彼女はそこで5歳まで過ごし、その後、教会が経営する孤児院に引き取られます。ある精神科のドクターが彼女に関心を持ち、そして深く関わっていくんですが、その時ローラはすでに12歳になっていました。ところが彼女は、この施設に来る以前から、周りの世界に一切関心を示さず、何に対しても心を閉ざし、誰に対しても一言も喋らない子供になってたんです。ローラの世話をしている女性職員もほとほと手を焼くんですが、ただローラに本を読んでやると、全く無視しているかのように反応がないんですが、でも聞いてる、読んでもらってることが分かってるという感じがしたんですね。やがて精神科のドクターは週に2回施設に来ては一言も口を聞かないローラに語りかけ、励まし、一緒に時間を過ごし、散歩をし、ままごとを見せたりして常につながりを持ち続けようと努めます。そしてついにその日がやってきたんです。それは4年目のことでした。ドクターが母親と赤ん坊を使って親子関係を演じたのですが、わざと母親が子供をぶったんです。その時それまで、貝のように沈黙を続けていたローラが、いや、いや、いやーと絶叫したのです。これが16年間の沈黙を破るきっかけでした。嫌なことは嫌、辛いことは辛い、怖いことは怖いと正直に叫んでも、それによって関係が決して切れることがない相手と出会った時、彼女は自分を、解き放つことができたんです。この本を読んで私はローラの変貌も感動しましたが、むしろどんなに堅くなで、なかなか変わっていこうとしない彼女のことを決して諦めなかったドクターにより感動しました。ここに諦めない愛の実例を見るように思ったからです。どうしてドクターはローラを諦めなかったのでしょう。彼女が高価で尊い人格を持つものだと信じていたからです。神はそれ以上にあなたの価値をご存知です。何しろあなたの作者なのですから。第三に、あなたを虚無と罪から救うためにあなたの代わりにある人を犠牲にした神です。この神がおられるということをあなたはご存知ですか？神はあなたを罪から救うために誰を犠牲にしてくださったと思いますか？イエス・キリストです。あなたを罪とその究極の結果から救うために、神はキリストを十字架にかけ、あなたが何一つできないままで、あなたを罪の奴隷状態から解放してくださったのです。キリストは死を突き破って、3日目に復活されました。死んだ神ではなく、死んで蘇った救い主こそ、あなたの問題の最終的解決者です。どうぞこのキリストを自分の救い主として信じてください。